攻撃パターン増えると思うんです。もし上本がダメでもそこから出て、うん、でまあ持てる軸に回していければっていうパターンにはなると思うんですけど、うん、どうしても鳥谷の一番って、うん、ハマる絵が見えないんですよ、
うん、あちなみに、うんうん、今日の試合では、うん、ワンアウト三塁一塁から、うんうん、西岡がフライ、うん、でその後ゴメスの時に上本盗塁で
走ってますから、走ってるよね、そうね、うん、
で多分シーズン中もし仮に鳥谷上本の打線組むなら、うんうん、多分1、3塁の場面って結構出てくると思うんですよ、うんうんうん、で3番でもちろん点取れればベストやし、うんうん、点取れなくてもこういう風に走ってくると思うんですよ、うんうん、でこのワンアウト1、3塁あるいはツーアウト1、3塁の場面は、うんうん、間違いなくキャッチャーって全力で投げないっていうか、
3塁
の突っ込みも警戒せなあかんので、うんうん、だからそういう意味でも、うんうん、これが逆に鳥谷2番 1番上本で1、3塁となると、うんうん、そうもいかないかもしれないんで、い
や僕だから そうなんですよ、逆で要は上本3塁鳥谷が1塁だと、うん、なった時に要は鳥谷が2塁走った時なおのこと掘りにくくなるじゃないですか、そういう場面が増えるんであれば、
うんうんうん、
と思うんですね、逆に言うとね、
これ上
本の方が足が速いから、
う
ん、上本の要するに本塁突入を警戒すると、うん、セカンドで盗塁する鳥谷は投げにくくなるはずなんですよ、うん、その場面が作れれば、うん、そのキャッチャーが投げれないっていうその心理的な作用を鑑みるならね、うん、って考えた時に、うん、俺は逆の方が逆に面白いかなと思ったりはするんですよね、うん、
なるほどね、それはそうかもしれない、う
ん、で打つとか出塁が高い人がいるんで、うん、上本切りに行かなきゃいけないんですよ、うん、そうなると、うん、でなると際どいところで放ってくれるかなで、選球眼は決して上本悪くないんで、うん、フォアボールを取ってくれへんかなと、うん、いうふうに考えたりとか、もう妄想に近いですけどね、
うん、うん、じゃあまあまあ新球さんの第一希望っていうか、まあまあ1番は鳥谷3番と、
そうですね、あえて1番から5番を動かす必要ってないんじゃないかなと
っていうことよね、
はい、逆に言うとその下位打線をどうある程度打てるようにするかっていうところの方に、うん、その心を割く方が、うん、だってまだ去年ね機能してたんで、うん、ちょっと考え方間違ってるんじゃないかなっていうのが正直な感想ですね、うんうんうん、そうやって。
はい、僕はね、まあ、練習試合等々見てて、この3番に誰をが置くかっていう一つのキーを置く大和が握ってると思ってるんですよ。
はいはいはい、
っていうのは今年は大和目標がまあ2割8分と、うん、でバントを減らしてその分盗塁をしたいと、うん、まあ、これ言わされたのか本人が言ったのか分かんないですけど、盗塁の目標が30と、で犠打が去年50だったのかな、ね、まあ、それをこう、ね、うん、30ぐらいに減らしたいと、減らすってことはそれだけこう、打ってさっき の上本のバッティングじゃないですけど、バントをミスミスワンアウト相手に上げるんじゃなくて、まあ、走ったり、ヒットエンドラン、もちろんランエンドヒットとかね、うん、そういうところやりたいということを言ってるんで、まあ、それがまあできれば、これもちょっともう自分勝手なこう妄想になりますけど、それがもしできるなら大和はもう去年通り2番にと、うん、で鳥谷はまあ、もう上本もいいんですけど、僕はもうまずランナー出ないと始まらないと思ってるんで、鳥谷はまあ和田監督も好きじゃないですけども、まあ鳥谷1番でもまあ OK かなと。ちょっとこう打順の、色をこうちょっといじりたいということもあって、1番鳥谷、2番が大和で、どうせならそうならもう3番上本って思ってるんですよ。ちょっと左バッター置きたいところはあるんですけど、
うん、
で上本の理由は他のバッターに比べて右左のその、得手増えてがね、波がそれほど少ないんですよ、上本っていうのは、うん、さっきね2割8分ぐらいでしたね、多分去年ね。
そうです、去年2割7分8厘ぐらいやったと思うんですよ、うん、
でね彼、右左両方とも同じぐらいなんですよ、確か2割7、8分かな、
はいはいはい、
うん、で他のバッターはどっちかって言ったら、もちろんね左バッターは右ピッチャーとかね、 右バッターは、左ピッチャーとかが打率が良かったり、あとは今成もちょっと浮かんだんですけど、今成ってやっぱ 左ピッチャー極端に悪いんで、でそれもあると、まあ、ちょっと打撃も上がったり、足のある3番じゃないですけど、上本を置いてもいいかなと、なら上本と鳥谷に入れ替える必要はないと思っちゃうんですけど、うん、思ってしまうけども、やっぱりちょっとね、僕はこう、競争とか、鳥谷がね、僕、ちょっとやっぱりね、衰えてると思ってるんでね、
うん、
まあ、だから一番置くのはどうかとも思いますけど、何にもないところで、まあ、気楽に打たすんじゃないですけど、そういう鳥谷に置いた方がもっと出塁率も上がるだろうし、チャンスもできる、本当、チキンバレーさんが今日言った鳥谷が出る、で、ヤマトがつなぐ一塁三塁で、ヤマトがまた、ランナー詰める二塁ということで、選球眼も上本を3番に置いて、まあ、そうすると6番以降、さっきから出てますよね、福留、西岡、この辺をこう変えさせに持っていけるんで、厚みも増えるということで、まあまあ苦渋の選択にもなりますけど、3番じゃあ上本にするかというなのがちょっと今日現在の僕の結論なんですよね。
そうですね、あと加えると、
うん、
やっぱりあれですね、鳥谷、
うん、
フォームすり足に なってましたね。
なってね、
やっぱり一番向きのこうフォームっていうことなんでしょうね、おそらく、
うん、
だからね、まあ衰えは当然あってとは思うんですけど、
うん、
割かし率は残ると思うんですよね、
はいはい、
3割 2,3 分ぐらいは期待したいなとは、
うん、いやできると思うけどね、
うんでね、松坂から打ったのもね、軽くコンパクトに振り抜いてね、
うん、
まあ、あれぐらいのバッティングはシーズン中でも絶対できると思うんで、
うん、
まあ、ただホームランは減るでしょうね、そういう意味では。
はいはいはい、で、うん、そうなんですよ、だから彼がまあ今年、残って優勝したいと、うん、優勝して日本シリーズで出たいと。言うなら鳥谷こそチームバッティングできると思うんでね、
はいはいはい、
うん、ならなおさら出塁率をもう少しワンランク上げてトップに置いても面白いかなと。
そうですね、
でいや本当正直ね、3番いないんですよ、そうすると、うん、で辛いのは辛いんですけど、これ多分後々上本が3番に本当になるんじゃないかなってね、持ってきたりも最近そういう目で見たりもするんですけど、
まあ安定度の、まあ、パンチは絶対に落ちますけど、
うん、
でも落ちるからって、
うんうん、
多分3番でバッティングさせたら10本は打つと思うんですよ、
うん、
決して当ててツボがない選手じゃないんで、
うん
まあ、逆に言うと、まあ、まあちょいちょい三振をするんで、まあ
ね、
まあね、一番バッターに90してますからね、それでも出塁率が高いアベレージでありますからね、
うんうんうん、
だから3番っていうのはあると思うんですけど、
うん、
だいぶ粒は小さくなりますけどね、
はい、
だからそうなってると多分鳥谷がもうちょっと後ろへ下がっているのかな、
うんうん、
だからあれですよね、結局裏を返せば、
うん、
上本の一番に信頼を置いてないぞっていうことの表れやと思うんですよね、
うん、まあそういうことかな、
それはあの1番に鳥谷を持っていくっていうことに、
そうそうそう、そういうことです。だから鳥谷3番がまあはっきり言ってベスト、
うん、
いや多分ね、和田さんはそこじゃないと思うんですよ、多分和田さんにとってベストは85年やと思うんですよ、
うん、
あの人の頭の中は
85年、自分がいなかった時もね、あれ
で、まあ、自分がいなかったいた時ですけど、一応新人でしたけど、
うん、
あそこ便利に空いてましたけど、うん、要は点が取れる打線、
うん、
まあ、ピッチングスタッフ同行っていうよりはそっち行って勝つ野球をしたいんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうん
うん、でも85年のイメージでもし仮に行くとしたら、
うん、
1番マートンじゃないですか、
うん、
多分それをするとね、なんていうかな、
いやもうもちろん それはもちろん議論としては違うんですけど、
あじゃなくて、
はい、
でも多分その出塁率のことを考えてると、
うん、
そのトリちゃんなんでしょうね、そこは。
うんう
ん、なんでかっていうと、そのバースかけご方の代わりをさせるのに、やっぱ外人に今に頼ってるとこがあると思うんですよ。
うん、
はいはいはい。
あれをだから鳥谷に、だから5番をっていうイメージでは決してないんですよね、彼の中で。っていうことがやっぱ大きくあるんじゃないかなと思いますけどね。そのもし余震場現状のチームでいうと、
うん、
ゴメスが歩かされても、
うん、
まあ、マートンが出てくるって考えると、
うん、
怖いからゴメスで勝負せざるを得ないっていう、
なるほど、
印象はあるんだ。あの人は打っての率なんで、
うん、
そういう意味で言うと鳥谷って、
うん、
打率去年やっとこ3割に乗せましたけど、やっぱり、うん、総合力で勝負してるんで、
うん、
打って怖いっていうバッターでは決してないんですよね、結局。
うんうん、
実際打撃勝負、ピッチャーと力勝負になった時に、
うん、
そこがだからその本当に意味で中軸、
はいはい、
その4番の後ろを出せるっていうバッターには足りえんかなという。
なるね、うん、でね、それに絡んで結局この3番理論に絡むのがやっぱサード誰にするのっていう、
はいはいはい、
ところも絶対噛むと思うんですよね。
うん
うん、で、今成があれ怪我の影響なのかな、ほとんど今出てないですよ、
ね、出てないですね。
うん、で西岡も相変わらず犬子練習でサードの練習一生懸命やってる、うん、新井亮太はなんか基本的にファーストの控え、サードの守備が一軍に上がってからほとんどないんかな。
うん、
うん、
まあもともと言ったら悪いですけど、
うん、
まあまあ、俺は使ってほしいという思いはありますけど、
うんうん、
多分守備の評価で言うと、
うん、
兄ちゃんよりはマシやったけど、
うん、
早急に難がない人ではないという評価なんでしょうね、
うんうん、
結局は、
うん、
でまあ肘の痛みさえなくなれば、
うん、
早急に関しては多分西岡のが、まあ、上だという評価なんでしょうしね、その辺は、
うん、
だからね、僕はむしろ、
うん、
サードは今成亮太の併用でいいと思ってるんですよ、
うん、
で今例えば今成3番やったら、
うん、
左ピッチャーが来たら代打亮太でもいいと思うんですよ、
うん、なるほど。
ただね、西岡はやっぱり、
うん、
今日もまあミスしたっていうのもあるんで、まあ、あのミスはちょっと攻めるのかわいそうかなとは思うんですけど、
うん、
出足が遅いっすよね、やっぱりね、
うん、
サードとしての前に行く、
一応なんか今シーズン7キロぐらい絞ったんですよね。
ですね。
でちょうどこう、ちょうどロッテから、メジャーに行く直前の体重まで戻したんですね。要はその、パワー負けをしたくないからウエイトをつけていったと。その代わりスピードが落ちたからスピードを戻したいんで体重を落としましたよっていう、
うん、
ことないけどね。
うん、
まあ、それぐらい体重の落とせる TD さんはどうなのかなっていう、
まあ、僕的にはサードはミスターユーティリティ岡崎でお願いしたいですね。
声が
やっぱヘッドセット変えたおかげで声がちょっと変わったね。
あ、思いますか。いや、すいません、ちょっとパソコンの調子がいまいちなんで iPhone
かすれてますよ、なんか。
あ、そうなんだ。
すいません、 iPhone なんで、
はい。じゃあ、来たついでに好きな菓子パンを一つ教えてください、
はい、好きな菓子パン、
うん、
ああなるほど、
うん、
今僕が手に持ってるのはジャムパンですね。
ジャムパン持っとんかい。
手に持ってるとかすごいな。なるほど、
はい。
TD さん的にさ、今日は3番理論でやってるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、TD さん的な3番は誰ですか。
難しいですよね、
うん、
いや、なんで難し
い。いや、僕は今成なんですけ
ど
ね、
うん、
あ、同じです。
はい、今成。
でも TD さんの今成は西岡の真似をしてる今成、ね、
そうです、そうです、うん、はい、1打席目はそうです。
そうね、
はい、
あ、そうか、鳥谷にも化けれるしね。うん、新井貴弘にも化けれると、そういうユーティリティの今成か。
そうですね。
なるほど。まあ阪神、まあ、これからね、オープン戦の勝ち負けはまあともかく、これからこう打順がね、どんどんこう決まってきますけど、 まあ西岡ももうね、それはもう彼の状態が上がればいいんでしょうけど、今のままだったら本当に穴になるからね。
ただね、僕思うんですけどね、うん、そもそも論になるんですけど、
はいはい、
いやー、やっぱりなんていうかチームのことを考えると、うん、そのキャンプの途中割と終盤で、うん、西岡に三塁練習やらしたじゃないですか、
うんうん、最後ね、
あれやらせるんやったら、うん、例えば上本にもショートの練習させなあかんですわ、うん、というのもやっぱりああいうことさせられると西岡って多分テンションガタ落ちすると思うんですよ、うん、だから最終的 に上本が勝ち取るっていうのはまあいいと思うんですよ、うん、なんですけど、うん、やっぱりあれをやるっていうことはつまり、うん、西岡に対してお前よりも上本が上やって言ってるようなもんなんで、監督として やっぱりあれはやってはいけないというか、
やるんならやりようがあるやろ
って、やりようがあったと思うんですよ。だから上本もショートやらせて西岡もサードやらせるってなると、まだそこの競争ってまだ残るわけなんで、
まあ、それか僕はもう逆に外した方が良かったかなっていう気はあるよ ね。あえて残さずにサードをね、
うん、うん、
サード岡崎っていうのがおるんや
ね。いやもうあり、岡崎もね、なんか結構2軍では売ってるみたいですね、
うん、
今。
あ、そうなんや。
状態はいいみたいですね。いや本気で僕第3キャッチャー岡崎でもいいかなと
思って。いやろ
さあ、ちょっとその辺のつながりで、メールをですね、実はその3通いただいてまして、はい、
ありがとうございます、
はい、ちょっとそれで走りますね。まずは、マーボーナスさんっていう北陸の阪神ファンの方、
はい、
いつも楽しく聞いておりますと、
はい、
千年さんの茶化しと神経さんの鋭い分析がいいですね、
はい、
私も連日タイガースのキャンプ情報を追っているのですが、ルーキーの上田くんが面白いですね。
面白いですね。
おー、いいですね。
守備は無難にこなしてるし、バッターボックスでの雰囲気もいい。ファーストストライクは積極的に振っていくし、ボールの見逃し方も良い。空振り少ないし足も速いとのことで、次期ショートは北条ではなく上田君かもと思っております、
うんうん、
北条も甲子園のところから見ているので頑張ってほしいのですが、皆さんは次期ショートは誰がふさわしいと思っていますか。今後も阪神を楽しみにしておりますというマーボーナスさんからいただいてますけど、次期勝
負、ありがとう
ございます、うん、ありがとうございます。上田君がね、こう練習試合で同じその2月の末かな、4打数1安打でしたけど、もう結構思ったよりもいいんですよ、うん、振りも鋭いしね、パッと見は工場よりもいいかなと見てしまったけどね、うん、
もちろんタイプは全然違うんでね、
うん、
なんですけども、はい、なんか古谷さんが言ってましたけど、
うん、
スイッチにさせるみたいですね、あれ。
へえ。
なんか左も試してみ
る、左を練習させるって言ってました
ね、うん、遊びでやってみようかなみたいなこと言ってましたね。
うん、まあちょっとしたきっかけ作りでしょうね、うん、若いから。
古谷さんが言ってたのは、うんうん、まあ、僕もそう思ったんですけど、
うん、
彼はね、それバックスイングがちっちゃいんですよ、
うん、
はい、
だからね、まあ、北条はね、今かなり大きいスイングになってるんで、
はい、
打ち上げることもかなりあるんですよ、
うん、
だから、まあ、どっちがいいとか悪いとかではなくて、
うん、
まあ、ちっちゃい方が対応はできるんでね、当然、うん、ただ、まあ、上田君がやっぱり仮にレギュラーになるとすると、
うん、
やっぱり2番か8番しかないかなとは思うんで、うん、
タイプ的にね、
タイプ的にね、
うん、
だからそこは周りとの兼ね合いですよね、
うん、
で北条が打ってよければ、で上田君もよければ別に北条二塁でもいいわけなんで、
うん、
まあ、そこは別に今からどっちかっていうのはあまりね、
うん、
議論としては、うん、まあ、どっちでもいいかなという感じですね、
はいはい、いやでも思ったよりもできてるなっていうのが正直な感想ですね。僕もっとついていけないと思ったけどね。
いやだからドラフト戦略でね、僕、まあ、そもそものになりますけど、江越もそうですけど、
はいはい、
守備に一目置かれてる選手を取るべきかなとも思いましたね、
うん、
普通は僕今まで思ってたのは、
うん、
バッティングは天性のもので、うんうん、守備は鍛えればなんとかなるとは思ってたんですけども、
はいはい、
むしろ逆かなと思う。守備は天性のもので、うん、バッティング鍛えりゃなんとかなるっていう、
うん、それは、うん、どうかなと思うけどな、うん、なんていうかな、そのある程度のレベルには守備はなるんだと思うんですね、うん、そのちゃんとちゃんと真面目に取り組めば、
はいはい、
よっぽど怪我なくて、うん、ってなると、まあ、プロに来るレベルの選手なんで、
うん、
身体能力である程度基礎的なことはできるんでしょうけど、
うん、
だから未だに実は上手いんですけど気になってるのはヤマト、
うんうん、
結構あの人目切れないんですよね、
うん、
外野フライから、
うん、
だから後ろ思いっきり見上げたまんま走るんですよフェンスを、
うんうんうん、
だから結局あれは作った外野手なんですよねやっぱり、うん、そういう意味で言うと、
まあ、一歩目が早いらしいけどね、
そう早いんですけど、
うん、
そ, だからその辺のだから別の能力でカバーしてるだけで、
うん、
上手い外野手かっていうと、
うん、
決して技術的には上手い外野手ではないんですよ、そういう意味、そういうところの、
なるほどね、
でも今日もいいプレーありましたけどね、
いや分かった、上手いな、上手い、そういう意味で言うと上手いんやけど、
うん、
だからあれがもし目を切れるようにもっとなってたら、
うん、
多分もっと範囲広いと思うんですよね、
うん、
というだけの、まあ、そういう言い方なんです、うん、だから守備っていうのはある程度後発的にできるかなと思うけど、う
ん、
やっぱりバッティングってね、動体視力とか、
うん、
その、なんていうの、そう、ピッチャーからの距離に対して対応できなきゃいけないんで、
うん、
その、経験値だったり、守備、よりも、やっぱりセンス、理由が悪いけど、やっぱり、持って生まれたもののウェイト大きいかなと思ってしまうんですよね、やっぱり。
いや、だから、北条とか見ててね、
うん、
まあ、甲子園の時見てたら、
うん、
いやこれすごいバッターになるんちゃうかとは思ってたわけですよ、
うんうん、そうね、
だけども、まあ、プロに入って壁にぶち当たってるわけで、
うん、
ってなるとどうなんやろうと、
うん、まあ、北条もすっかりやっぱ去年の終わりのバッティングはもう忘れてるから本当思い出してほしいね9月ぐらいのね調子の良かったの何やったんやろっていう、
いやほんま北条はねもっとね、うん、コンパクトなスイングした方がいいと思うんですよ、
なんかね、それでまあそうやってね次は誰やって、まあ、メールもいただいて我々も、
はい、
まあ、どっちもいいって言えるぐらいの人材がおるっていうのはなかなか阪神捨てたもんじゃないなっていう、
うん、でも、
あ、でもね、僕ね個人的にはごめんなさ
い、
これ空想論になるんですけど、
うん、どうぞ、
僕今誰にショートやらせてほしいんですよ、
うん、
今なりの送球大好きなんですよ。
うまいね。
スナップスローがめっちゃうまいですよ。
めっちゃうまいね。
あの肩が強いのもそうですけど、うん、手首も相当強いでしょあいつ、うん。
ってことはやっぱりキャッチャーだからっていうのはね、どうなんだろう。弟のセンスかな。
岡崎でしょ。
岡崎がいけるな。
でも割もう仮に考えてみるとこれごめんなさい妄想ですけど、はい、今なりがショートに入れば。
うん、
結構いい打線になると思うんですけどね、
どうやな、
あーでも悪いけど無理やろなあと何やろう、5年はかかったら目もあったかなと思わなくないけど、
まあもちろんね、まあ1年間目つぶって練習させてとか
あ、
いや両太の併用とは もったいないんですよね、まあ、ね、基本的には、
そうだね、併用させる選手ではないわね、
でかといって、じゃあさ、併用させる選手じゃないですけど、サードもいっぱいおるし、代わりが、外野もいるしってなってくると、ショートやなと、初のキャッチャーからショートっていう。
いや、なんなら今からもう一回キャッチャーやったらいかんのかね、
肩がねえな、
っていうことなんかね、
肩も悪くないと思うんですけどね、あの送球見てたら。何なんですかね、
ビデオが凡庸やったという印象はあるけども、
英才教育をもう一回ね、うん、2年くらいがっちりやって正キャッチャーに座るっていう、
まあでもね、今もう梅野を使い続けて、なんていうかな、その配球で打つようになってたり、ザガの梅野もあったほうが多分それに関しては早いような気はしますね、うん、
まあまあ分かってるけどね、うん、はいはい、
で、はい、さっきの現実論としてショートの次の候補、
うんうん、
はい、
まあある程度さよね2割5分打てるようになってくれたら、
うん、
僕は、出てこない、この、なんだっけ、あの、
た
近江から取った子、
ああ上田君、
上田君ね、
うん、はいはい、
やと思いますわ。なんでかっていうと単純にサードから おそらくサードに鳥谷がそれを映ってる状況しか考えられないんで、
うん、
外れてると考えにくいじゃないですか打線から、うん、やったらやっぱ打つよりもさっきまず守備力重視ではめ込むと思うんですよね、
うん
うん、真面目に回答するとね
夢は加えてね、彼はね発言から察するにね、
うん、
あの宇宙人ですよ彼
あれ
全然気にしないと思います、戦われても
ね。そういうハートの強さを持ってると、まあ、強さどころかよく分かってないみたいなね。はい、じゃあちょっと2通目のメールです。はい、はい、クールボーさんから、
はい、ありがとうございます。
タイガースキャストトーキングレイド続けて聞きましたと。
はい、
やっぱり真面目千年さんの会はいいですよね、まあ、今日今ですけどねチキンバレーさんのディスリーも聞きますね、
ありがとうございます。
番組のおかげで今年は注目選手も増えて楽しみです。
はい、
岩佐だとか岩佐だとかと、ね、うん、はい、岩佐が非常に気になると。まあそんなクールボーさんのためじゃないですけどもまあいつの日かちょっと岩佐だろうちょっともう一回ね真面目にやろうかなと思ってますけどね、
はい、元気してるんですかね彼は。
うん、今週後の週刊ベースボールのタイガースの先発5番手6番手の4人の候補の1人になってましたね、
はい、マジかほんまか取材してるかほんまに。
岩崎、岩本、石崎、岩佐田、この4人
でした、ね、マジかほんまか
4人でした。
まあ、でもその辺の良さそうなピッチャーを使おうっていう腹は、まあ、間違いないんじゃないのかな。
だから岩佐田もまだまだあり得ると、
うん、
でもそれはあり得ますけどいや1年使わん方がいいと思うけどな、
まあ、まあこの先はまた今度ということでね、うん、はいはい、それから3通目、はじめましてと。タイガースキャストを拝聴させていただいているタコジローと申します。
はい、
ちょうど新しい選手名鑑が発売されるシーズンになりましたね。各社から同じような選手名鑑が出版されていますが、はい、毎年買う選手名鑑にこだわりはありますか、またどのような選手名鑑を買っているのですかと。
なんか似たような質問前ありましたね、
はい、うん、あ、これがそれなんですけどね。
あ、それですか、
うん、はいはいはい、私は宝島社とベースボールタイムズ社の2冊を買っています。今まで買った選手名鑑を捨てずに保管してありますか、皆さんはね。私は各選手の移動動向などを見るために以前の選手名鑑も捨てることができません。皆様の選手名鑑に対する考え方をお聞かせ願えませんか、よろしくお願いしますと。長文失礼しましたっていうタコジローさんからのメールですが、これね、まずちょっとこれ私一番最初に言いたいんですけど選手名鑑で僕ね勝ったことないんですよ。
おお、
勝ったことないっていうか、まあほぼほぼ阪神の選手が中心なんで、そのね、最初にこう入団の経緯の時にこうがっつり覚えて、それをこうずっとこう後送りにしてるっていうところもあって、まああとは最近ねインターネットがこういうふうにも発達してるから、ほぼほぼ買わなくてもその時にまあ調べればいいし、僕が知らなくても詳しい皆さんが周りにいるんでね、まああんまり僕はあんまり縁がないっていうのが正直なんですよね。
そう、僕もね、まあ、昔は買ってたんですけど選手名鑑、
はいはい、
2007年とか6年とかその辺を買ってたんですよ。
ほうほう。
でも最近めっきり買わなくなって、
うん、
っていうのもね、その必要な情報が全然載ってないんですよ、
うん、
出身校とか推定年俸とか、
はいはい、
去年の成績、成績もでもざっくりだもんって、
うん、
とか愛車とかそんなの持っててもどうでもいいんでね
愛車は興味があるんじゃない、勝った負けたみたいな。
まあね、
うん、
あれ作って、まあなんかお金出して買うもんでもないなという感じはあるし、何よりも僕今年、
うん、
家でちょっと新聞撮ってるんですけども、
うんうん、
それの付帯サービスとして、
うんうん、
選手名鑑いただけることになったんで
なるほど
それは放置新聞系の
なるほど
なんです
けどね、はいはい、他のお二人は TG さんなんか1年遅れで勝ったっていう 愛媛君があったよね、そういうね。
はい、去年ですかね。
去年やったかな。
はい、この番組が始まって、うん、で、あれは何でしたか、ドラフトでしたかね。
うんうん、
やるっていう時に生まれて初めて、うん、終わったそのシーズンのを買いました、ね、それが初めてですね。
あれから見てるんですか、選手名鑑って。
いや、全然見てないですね。
あ、そう。
はい、今ちょっと部屋のどこにあるのか探してるんですけど今年もまだ買ってないですね。
新球さんは、
買ったことがないとは言わないですけど、うん、なんでしょうね、出かけ先に行くときとか電車乗る時間がないときに、
はいはい、
まあ、暇つぶし用の雑誌の代わりに買ったことがあるぐらいで、
うん、
それをずっと眺めようと思って買ったことは一回もないですね、
うん、
基本別に他のチームぶちゃけてどうでもいいんで、うん、はい、基本的にずっと阪神の選手とか、うん、っていうか、うん、なんでしょうね、僕それ見てるよりは逆に今のアマチュアの選手のあれ見てる方が楽しいんで。
ああ、そういうことか。
はい。
でもね、よく言いますよね、その選手名鑑って昔はあの住んでるとこ載ってたってね。
ああ、それはもう年代的なもんでしょう。ね、昔の雑誌だったら、それこそ僕らが子供の頃ぐらいってアイドルの住所載ってましたからね。
うん、だからみんなね、その辺の選手の家行って挨拶してたってね。
ね、
よく載ってましたけど。
よかったね、その点に関してはと思わなくはないですけど。うん、大きな時代でした ね、
ね、まあ、選手名鑑も確かにね、もっとこう横のね、高校が誰それと誰それが高校が一緒とか、この人とこの人が先輩後輩みたいなものをね、がっつり行くんだら、やっぱそういうものがあった方が分かりやすいでしょうし、
まあ、もちろんなんか例えば、うん、あれですね、あのチームごとに分けるんじゃなくて、
うん、
出身県ごとに分けるとか、
そうね、そういうそのいろんなね、ミックスができればね、もっと面白いかなと思いますけどね。
まあ、そういう情報をいろんなところ、あの選手メーカー見ながら拾っていくのも面白いですけどね。
うんうん、
なんか生まれた、ね、年と高校を見て、
はいはい、
あ、こいつ同級生なんやなとか、
うん、そうそう、新しい発見がね。うん、
そうですね。
まあ、あと僕が選手メーカーあんまり買わないのは、最近老眼になってるんでね。
細かい字がつらい、
はい、特に電車の中はつらいね、うん、
とりあえずまだ大丈夫です、
はい、まあ、そんな感じの一言ですけども、ね、今回ちょっとまあ賛成いただきましたけど、まだまだいろんな、ね、意見等ある方はもうぜひどんどん送っていただいてね、
はい、
はい、やっていきたいと思いますよ。まあ、それにしても阪神はどうですか、巷では、まあ、とりあえず巨人と一騎打ちだろうと言われていたり、
はい、
まあ、A クラスは間違いないよね阪神さんはと言われてたりしますが、
はい、
そう思ってますか皆さんは。
いや、僕はもう巨人との一騎打ちだと思ってますよ、
うん、どっかに気をつけないね、この前何勝何敗だったかもうすっかり忘れました
けど、はい、すごい分かってましたね、
67勝なんとかですかね、
うん、いやもう本当に、
うん、
今世言いますけど、
うん、
もう巨人と阪神抜けてますよ、うん、でヤクルト横浜がちょっと争って、
うん、
広島中日が再開争いかなと僕は思ってますけどね。
広島は本当にね、頑張らないと、
いや、しんどいと思いましたよ、
しんどいなって
本当に、
うん、気がしてならないんでね、
この話ずれますけど、
うん、
黒田のフリーバッティングのピッチング見ましたけど、
はいはい、
球やっぱ曲がらんのかなと思いましたね、
うん、曲がらない、
じゃあ本当にフルシームがそこまで曲がらんのかなと思いましたけど、
うん、
まあ、やっぱ骨部感否めないし、他の選手
も、うん、まあ、多分3番じゃないな、サードに新井さんが座ってる可能性
も、ね、いや、ありがたいですね、それはね、
本当に、うん、そんな感じで広島はあんま怖くないかな
と。うーん、どうなんでしょうね、その去年ね、
うん、
急にチーム打率って上がったじゃないですか、広島が。あれに関してはなんかちょっと、なんですかね、その技術的な動向っていうよりは、科学的トレーニングじゃないですけども、そういう道具を使ったトレーニングを入っているっていうのがあるんですね。
あのね、松田の車のタイヤ引っ張ってんのかな。
あ、じゃないです。じゃなくてね、まあサングラス型の器具なんですけど、要するに、
あ、はいはい、
下がったりって繰り返すっていう、最近テレビやってたんですけど、あれを導入したんですって。やっぱりそのそれが今年結果が出るかどうかで一つ楽しみに見てるんですけど、
なるほどね、
うん、これでもしあの去年と同じ打率を維持できたら、やっぱ画期的な発明なのかなと。
阪神も導入しよう、
まあ、単純に去年一過性だけのもんだったのかっていうところがちょっと今年式、まあ警戒されると思うんですけど、それでもある程度維持をできたら、やっぱりその、ね、その器具としての効果として認めてもいいんじゃないかな、2年続ければね、ある程度。
どこの、兄弟、どっかの大学かなんかの開発によ
ってね、そうです。
確かね。
あとやっぱりあれですよね、広島ってオープン戦今年めっちゃ少ないですね、今年も。
金ないんです。
金ないんでしょうね。
はい。
だから別に練習試合でいいんじゃないかね。練習試合すらやらない。
練習試合もまあ経費かかりますからね、言う
と。まあもちろんね、
はい。
いいじゃないですか、松田でずっとやったらね、自分たちを動かす。
あれでも松田も自分の持ち物じゃないですもんね。
あ、そっか。
自分の給料ですからね、
あそこ。まあそらそうやもんな。
だからもう、はっきり言って草野球場でやるしかないですよ。球場1万人満たないぐらいの。
広島の皆さん頑張ってください。
どうなんやろあれって、あかんのかな。これプロと野球って決まってるじゃないですか、その公式戦やるのに企画が、オープン戦とかって企画あるんかな。
河川敷とかでやったらダメだろ。
河川敷はちょっとないやろ、こういってたあの被害が危ないから安全方面で怖いけど。
ボール、ボール、
例えば自分の試合をナルゴハマみたいな感じやったらダメだろ。
そうそうそう、あれはだから、
あ、そう、
公式ゲームは NG なんですよ、客数が足らんから。
あ、そういうことですね、う
ん、だから練習試合やったらいいんですかね、
なんかその辺があんのかなって今ふっと思っただけ。
まあでもね、あの試合数のよりはしょぼい球場でも試合こなした方が、
やった方がいいよね。
だからやりたいと思うんだけど、やれへんということはそれも引っかかるのかなっていう。
広島の場合とか特に争ってるポジション多いんで、
そうね、
練習試合こなさんと、まあ、ピッチャーも含めて分かると思うんですけどね。
まあまあその辺がやっぱりこういろんなことになりせない広島さんなんで、後で後悔するんじゃないですか。
いや後悔すると思いますけどね、もったいないなと。
じゃあそんな感じで今日は終わります。
はい、
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。デタラメに追いかけた幻想のその先がくだらない世界であってもいつまでも止まらない希望なんて幻想でも持たずにはいられない。